声の広報武蔵村山。令和3年2021年9月15日発行、第1076号。発行、武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話、042-565-1111代表。ファックス、042-563-0793。ホームページ、https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。紙面には、武蔵村山市のホームページ、Twitter、Facebook の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄に、ページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市ホームページをご確認ください。各イベント等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更となる場合があります。市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等については、市ホームページでご確認ください。紙面には二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。9月15日号は全体4ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、新型コロナウイルスワクチン接種予約受付中。2、健康。3、福祉。4、敬老の日に寄せて武蔵村山市長山崎康弘。5、市政。6、イオンモール武蔵村山内情報館えのきが閉館します。7、桜ホールの催し。8、義援金にご協力ください。9、武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業、生き生きワクワク陸上教室。10、ミニ年中行事展。15夜、13夜。11、動物愛護週間。12、10歳代、20歳代の皆様へ選挙に行こう。13、商工会からのお知らせ。14、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、新型コロナウイルスワクチン接種予約受付中。このお知らせは、司法作成時点の情報です。ワクチンの供給状況により変更となる場合があります。最新情報は、市ホームページをご確認ください。紙面には、二次元コードがあります。ページ番号101-2499。接種の状況について、本市における新型コロナウイルスワクチンの接種状況は次の通りです。8月31日現在の速報値。表があります。対象、1回目接種済み、2回目接種済みの順に読みます。対象、65歳以上の方、1回目接種済み 85.2%、 2回目接種済み 83.3%、 12歳から64歳の方 41.3%、 21.5%、 全対象者 54.6%、40.2%、表終わります。なお、ワクチン接種は、ワクチンに関する情報提供をした上で、本人の同意がある場合に限り行うもので、強制ではありません。ワクチン接種全般に関する相談や問い合わせ、国新型コロナワクチンコールセンター、電話0120-761-770、受付時間午前9時から午後9時、土曜日、日曜日、祝日も実施。妊娠中の方等への新型コロナウイルスワクチンの優先接種について、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、早期のワクチン接種を希望される妊娠中の方、その配偶者、同居のご家族等に対して、優先的にワクチン接種を行います。希望される方は、市コールセンターにご連絡をお願いします。なお、今回の優先対応をすることにより、すでにワクチン接種の予約を受け付けている方への影響はありません。接種予約や接種券の再発行等に関する問い合わせ、武蔵村山市新型コロナワクチンコールセンター、電話0120-634-101、受付時間午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。新型コロナウイルス感染症に感染した自宅療養者に対する食料品等の支援について、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、自宅療養者に対して東京都が設置する自宅療養者フォローアップセンターから食料品等が配送されるまでの間、自宅療養者1人当たり3日分程度の食料品等を市職員が置き配で配送します。詳細は市保健相談センターへ電話または市ホームページでご確認ください。ページ番号101-3076。対象、原則、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養している方、療養方針調整中のため、自宅待機している方、なお、すでに東京都から食料品等を送付されている方を除く、申し込み、市保健相談センターへ電話で申し込み、電話565-9315、午前8時30分から午後5時15分、土曜日日曜日祝日を除く。なお、電話ができない方は、氏名、住所、連絡先、新型コロナウイルス感染症と診断された医療機関名と診断日を明記の上、ファクス565-0287で申し込み。新型コロナウイルス感染拡大防止に引き続きご協力ください。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、ワクチン接種は極めて有効な手段ですが、このワクチン接種だけでは感染を 100% 防ぐことはできません。ワクチン接種と合わせ、マスクの着用、手洗い、3密の回避といった基本的な感染予防策が重要となります。地域での感染拡大を防ぐため、基本的な感染予防策の徹底について、引き続きご協力をお願いします。1. マスクの正しい着用。鼻出しマスク、顎マスクは NG。つけたら外側は触らない。品質の確かな、できれば不織布を着用。2. こまめな手洗い、手指消毒。共用物に触った後、食事の前後、公共交通機関の利用後など、なお、指先、爪の間、 指の間や手首も忘れずに洗いましょう。3. 3密、密接、密集、密閉の回避。人と十分な距離を保つ。大声は避けて。換気の徹底。発熱等で不安を感じたら、かかりつけ医や地域の身近な医療機関へ電話相談。東京都発熱相談センターへ電話相談。電話 03-5320-4592。 年中無休、24時間対応。目次に健康。高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成金額が変更となります。ページ番号 100-0772。 都の助成事業により、10月1日接種分から自己負担額が安くなります。接種がまだお済みでない方は、この機会にご検討ください。変更内容。9月30日木曜日まで5000円、10月1日金曜日から2500円、接種期限令和4年3月31日木曜日まで。対象、次の表の通り。接種日時点で年齢に達していなくても接種か。年齢、生年月日の順に読みます。年齢65歳、生年月日昭和31年4月2日から昭和32年4月1日。70歳、昭和26年4月2日から昭和27年4月1日。75歳、昭和21年4月2日から昭和22年4月1日。80歳、昭和16年4月2日から昭和17年4月1日。85歳、昭和11年4月2日から昭和12年4月1日。90歳、昭和6年4月2日から昭和7年4月1日。95歳、大正15年4月2日から昭和2年4月1日。100歳、大正10年4月2日から大正11年4月1日。表終わります。なお、過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象外。また、60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害程度が身体障害者手帳1級相当に該当する方も対象。接種の際に身体障害者手帳、要持参。接種回数1回。なお、新型コロナウイルスワクチン接種の1回目と2回目の間は、他の予防接種を受けないでください。また、2回目を接種後、2週間以上間隔を空けて、高齢者肺炎球菌ワクチンを接種してください。また、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付者は全額公費負担。要証明書。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。 目次3、福祉。4項目あります。項目1、自閉症・情緒障害特別支援学級の開設を予定しています。ページ番号 100-0877。 この学級は、自閉症や心理的な要因による選択性関目等がある生徒が対象です。人との関わりを円滑にし、生活する力を育てることに重点を置いた指導を行います。開設時期、令和5年4月予定。開設校、 私立小中一貫校村山学園第二中学校。なお、就学に関するご相談は、市民総合センター3階教育相談室、電話590-1470に事前予約の上、就学相談員にご相談ください。問い合わせ、教育指導課、内線442。項目2、楽しく介護予防、お口と食の健康教室。ページ番号100-6365。この教室は、定員を半分以下に設定する等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を徹底し実施します。日程等、次の通り、全4回。1、11月11日木曜日。テーマ、お口の健康チェック、噛む力、飲み込む力を知る。2、11月25日木曜日。歯磨きについて学ぼう。お口のケア、歯ブラシの選び方。3、12月9日木曜日、ゲームでお口を鍛えよう。4、12月23日木曜日、栄養のお話。なお、時間はいずれも午前10時から11時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、一人で教室に通うことができる65歳以上の市民の方。定員8人、申し込み先着順。講師、歯科医師、歯科衛生士、栄養士。申し込み、10月15日金曜日まで電話または窓口で受付。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課。電話590-1233。項目3、介護予防教室、脳が喜ぶシナプソロジー、体を使って脳を活性化しませんか？日時、10月8日金曜日、午後2時から3時30分。場所、湖南地区集会所。対象、おおむね65歳以上の市民の方。定員、会場20人、オンライン10人。いずれも応募者多数の場合は抽選。講師、橋爪ひろこ氏。シナプソロジーインストラクター。介護予防健康アドバイザー。参加費無料。なお、オンライン参加の通信費は自己負担。持ち物、室内用の靴、汗拭きタオル、飲み物。なお、オンラインで参加される方は、畳1畳分のスペースを確保し、椅子をご準備ください。申し込み、10月1日金曜日まで、電話または窓口で受付。なお、事前検温、マスク着用でご参加ください。問い合わせ、南部地域包括支援センター、電話590-1477。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目4、社会福祉協議会。問い合わせ、電話566-0061。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。福祉の集い。福祉祭りに代わり、コロナ禍だからこそできるイベントとして、福祉の集いを開催します。詳細は広報誌、木漏れ日、9月15日号をご覧ください。日時、10月3日日曜日、午前10時から午後2時。場所、市民総合センター、市内福祉関係事業所等。内容、子ども食堂、市内事業所による物品等販売、ミニバザー、表彰式。赤い羽 共同募金運動にご協力を。10月1日金曜日から社会福祉協議会窓口、市内福祉施設等に募金箱を設置します。集められた募金は、高齢者や障害のある方、子どもたちが利用する施設等に使われます。ご協力をお願いします。目次4、敬老の日に寄せて、武蔵村山市長、山崎康弘。皆様がお元気に敬老の日を迎えられますことを心よりお喜び申し上げます。本来ならば皆様方へ直接祝辞を述べさせていただくところですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から今年度の敬老会を中止としましたので、初中をもってご挨拶とさせていただきます。さて、新型コロナウイルス感染症により、日々の生活に様々な影響が生じているところでございますが、本市におきましては、感染症対策の柱となるワクチン接種につきまして、65歳以上の方に対しては、順調に接種することができております。直近では、市内の65歳以上の方の感染が非常に少なくなっており、皆様が、日頃から新型コロナウイルス感染症拡大防止を意識し、感染症対策にご尽力いただいている賜物と存じ、感謝を申し上げる次第でございます。引き続き、大切な命を守る行動として、マスク着用や手指消毒などの感染症対策に臨んでいただきますと幸いです。皆様方にはコロナ禍の時代ではありますが、かけがえのない経験と豊かな知識を地域社会や次の世代のためお役立てくださいますようお願い申し上げます。私も皆様方が安心して希望を持って暮らしていただけますよう、健康で明るく暮らせるまちづくりを推進してまいります。結びになりますが、長寿をめでたく迎えられた皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈りし、私からのご挨拶といたします。敬老金を支給します。対象、支給額。次の表の通り、対象、支給額の順に読みます。対象、77歳、昭和18年9月17日から、昭和19年9月16日生まれ、支給額5000円。88歳、昭和7年9月17日から昭和8年9月16日生まれ、5000円。99歳、大正10年9月17日から大正11年9月16日生まれ、7000円。表終わります。なお、市内に住所を有する方が対象。支給方法、9月下旬に現金書き留めでご自宅にお送りします。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話 590-1233、ページ番号 100-3823、目次語、市政。2項目あります。項目1、年金生活者支援給付金制度。ページ番号 101-0608。この給付金は、公的年金の収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。すでに年金生活支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。今年度、新たに対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。同封されているはがき、年金生活者支援給付金請求書を記入して、返送してください。 対象老齢基礎年金を受給していて、次の1から5をすべて満たしている方。1、65歳以上である。2、世帯員全員が市町村民税非課税である。3、年金収入額とその他所得額の合計が879,900円以下である。4、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している。5、前年の所得額が462,100円以下である。制度等の詳細は、給付金専用ダイヤル、電話 0570-054092、または立川年金事務所、電話 042-523-0352 へお問い合わせください。なお、日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料等の金銭を求めることはありません。問い合わせ保険年金課、内線136。項目2、ディスポーザー設置の際にはご注意ください。ページ番号100-0595。単体ディスポーザーは設置できません。設置できるのは環境に優しいディスポーザー排水処理システムに限られます。設置する場合には事前に市役所道路下水道課へ届け出が必要です。単体ディスポーザーは野菜くずや魚の骨などの生ごみを砕いて流し台の排水口から水と一緒に下水道に流し込む機械です。単体ディスポーザーを使うと、下水道施設への悪影響、下水処理場の処理能力不足、公共用水域の水質汚濁、水使用量の増加などにつながります。ディスポーザー排水処理システムは、ディスポーザーで粉砕した生ごみを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流す機械で、生物処理タイプと機械処理タイプがあります。単体ディスポーザーと比べ、下水道や公共用水域へ与える影響を軽減できます。ただし、ディスポーザー排水処理システムの機能を正常に保つためには、適切な維持管理が必要です。なお、ディスポーザー排水処理システムには、公社、日本下水道協会が定める認証マークが表示されています。問い合わせ、道路下水道課、内線255と256。目次6、イオンモール武蔵村山内情報館えのきが閉館します。閉館日、令和4年1月31日月曜日、令和4年2月1日火曜日以降、住民票の写し、印鑑登録証明書、市・都民税課税・非課税証明書の交付請求は、市役所または緑ヶ丘出張所へ。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方は、マルチコピー機でも請求できます。廃棄物処理券は他の取扱店で購入を。問い合わせ産業観光課、内線224、ページ番号100-1864。目次7、桜ホールの催し、0歳からのジャズコンサート、10月19日火曜日、小ホール、1回目、午前11時から、2回目、午後3時から、公演時間60分、途中休憩あり、ニューヨークのピアニストによる 赤ちゃんから大人まで楽しめる本格ジャズコンサートです。チケット全席自由、税込み、大人中学生以上1500円、子供0歳から小学生300円。なお当日券はそれぞれ300円増し。発売日9月19日日曜日午前10時から。なお初日は電話予約のみ。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、さくらホール、電話 565-0226。 目次8、義援金にご協力ください。台風第9号および8月の大雨により各地に甚大な被害が生じました。この災害で被災された方々を支援するため、義援金にご協力をお願いします。受付場所、市役所1階福祉総務課窓口。令和3年台風第9号等大雨災害義援金。受付期限、12月28日火曜日まで。紙面には二次元コードがあります。令和3年8月大雨災害義援金。受付期限、令和4年3月31日木曜日まで。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、福祉総務課、内線152。目次9、武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業。生き生きワクワク陸上教室。10月3日日曜日12時50分から16時。走る、投げるのプロに教わる。井原直樹氏、中央大学陸上競技部短距離コーチ。宮内勝氏、2010年バンクーバーオリンピックボブスレー男子4人乗り日本代表。2009年円盤投げ日本ランキング5位。テーマ1、走る、足が速くなる走り方教室。2、投げる、ジャベリックボール投げ教室。場所、総合運動公園第2運動場。なお雨天時は総合体育館第一体育室。対象、市民の方。定員100人程度。申し込み先着順。申し込み、市役所第二庁舎スポーツ振興課窓口、または電話で受付。問い合わせ、スポーツ振興課、内線655。ページ番号100-1753。目次10、ミニ年中行事展。15夜、13夜。9月18日土曜日から10月18日月曜日。午前9時から午後5時。歴史民俗資料館。お月見のお供えを再現して、15夜の歴史的背景や市内の様子等を紹介します。休館日、10月4日月曜日。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 560-6620。 目次11、動物愛護習慣。責任と愛情を持って飼いましょう。9月20日月曜日祝日から26日日曜日。どんな小さな動物でも、私たち人間と同じ命ある生き物です。ペットを飼っている人も、そうでない人も、この機会に身近な動物の命の大切さについて考えましょう。問い合わせ、環境課、内線295-296。犬の飼い主の方へ。観察と狂犬病予防注射済み表は、常に飼い犬に装着を。飼い犬の登録、ページ番号100-0 0576 生後3ヶ月以上の飼い犬には生涯1回の登録が義務付けられています。市役所環境課で観察の交付、手数料3000円を受けてください。また引っ越しや飼い主の変更等があった場合は窓口での届出が必要となります。死亡した場合の届出は電話でも対応可。狂犬病予防注射、ページ番号100-0577。飼い犬には毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。飼い犬の登録をされている方にはご案内のハガキを送付していますので、動物病院で予防注射有料を受けた後、市役所環境課で注射済表の交付、手数料550円を受けてください。飼い主は原則6月30日までに予防注射を受けさせることになっていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度は12月31日まで期限を延ばしています。散歩時などのマナー、ページ番号100-0579。飼い主は犬を飼う際のルールやマナーを守り、飼い主の制止に従う、人や他の動物を攻撃しない等のしつけをしてください。しっかりとしたリード等でつなぎ、常に飼い主の足元にいるようにする。糞は飼い主が持ち帰り、おしっこはすぐに水で洗い流す。公園等でのブラッシングは通行者や周辺住宅の洗濯物等に毛が付着するので自宅で行う。なお、飼い犬が人を噛んでしまったら、噛まれた人の怪我の手当て等を行うとともに、次へご連絡を。東京都動物愛護相談センター、多摩支所、電話042-581-7435、市役所環境課、内線295-296。ペットの防災、ページ番号101-1374。大切なペットを守るため、日頃から備えを。防災用品の備蓄、フード、水等を最低3日分、できれば5日分を目安に備蓄する。しつけ、ケージに慣れさせる等、避難所で周りに迷惑をかけないようしつける。身元表示、首輪等に身元を表示し、はぐれても飼い主のもとに戻れるように。避難所ではペットと同室で生活できません。避難者の住居スペースにペットを連れて入ることはできず、それぞれ専用の区画で生活することとなります。ペットを受け入れられない避難所もありますので、避難の際は事前にお問い合わせください。受け入れ条件、1、ケージ等に入れて持参。2、名札等の身元表示を装着。犬は観察と注射済み表。3、餌やり、糞尿の始末は飼い主が行う。飼い主のいない猫対策について。飼い主のいない猫に餌をあげるだけではなく、去勢、不妊手術を行い、厳しい環境で生活しなければならない猫の増加を防ぐことが大切です。市では、飼い主のいない猫の去勢、不妊手術代の一部を補助します。詳細は、市役所環境課へお問い合わせください。また、餌は自分の敷地内で時間と場所を決めて、置き餌をしないように気をつけ、糞の始末をしましょう。動物の虐待、遺棄は犯罪です。愛護動物を殺したり傷つけた者、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。愛護動物に対し暴行を加えるまたは その恐れのある行為をさせる、餌や水を与えずに酷使し、衰弱させる等の虐待を行った者、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。愛護動物を遺棄した者、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。なお、愛護動物とは、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。目次12、10歳代、20歳代の皆様へ、選挙に行こう。紙面では4コマ仕立てに示されています。1、7月4日の東京都議会議員選挙での投票率は、18歳の投票率が比較的高かったものの、若い世代の投票率が低い数値でした。棒グラフがあります。18歳から80歳以上までの各世代の投票率です。東京都平均全年代 42.4%、武蔵村山市平均全年代 38.1%、18歳 35.3%、19歳 23.6%、20歳代19.1%、30歳代 24.7%、40歳代 31.8%、50歳代 37.3%、60歳代 48.9%、70歳代 57.2%、80歳以上 46.6%、棒グラフ終わります。2、若者の写真から吹き出し、誰が当選しても同じじゃないの？私一人が選挙に行かなくても何も変わらないでしょ？3、その無関心が負のスパイラルを導く。負のスパイラル、若者の投票率が下がる。若者向けの政策が実現しづらくなる。若者の政治への関心が薄れる。この3つが矢印でつながり、負のスパイラルを示しています。4、若い世代の声を政治に。今年の秋には衆議院議員選挙の執行が予定されています。若い世代の声を届けるためにも、普段から政治に関心を持ち、必ず投票に行きましょう。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線233。目次13、商工会からのお知らせ。電話560-1327。令和3年度創業支援指導事業。全5回、日時10月2日土曜日、9日土曜日、17日日曜日、23日土曜日、30日土曜日、午前9時30分から午後5時30分。場所、三鷹商工会館3階会議室。対象、創業に興味がある方、創業して間もない方。定員30人、申し込み先着順、受講料、1人5000円、全5回分、資料代等込み。なお、新型コロナウイルスの感染状況により、オンライン講座に変更となる場合もあります。目次14、観光諸島からのお知らせ。東京都最低賃金改正。東京労働局、10月1日金曜日から時間額1041円に改正されます。都内で働くすべての労働者に適用されます。問い合わせ、賃金課、電話03-3512-1614、直通、または東京都働き方改革推進支援センター、 電話 0120-232-865。 これで恋の広報武蔵村山第1076号を終わります。皆様お元気で。